かろうと。秋も深まった昼下がり、晴れ渡る空にパトカーのサイレンが激しく鳴り響いていた。一台二台の数ではない。日頃閑静な住宅地がアリの巣をついたかのような大騒ぎになっている。三好は物陰に隠れ上がった息を整えた。自分の犯してしまった大罪にひどく怯えながら。空き巣狙い。三好はそれを生業としていた。日中留守宅の施錠されていない窓を探し出し、そこから忍び込んで目についたわずかな金品だけを盗む。ほとんどの家にはきちんと鍵がかけられているし、開いていても近所の目が届く場所からは入れない。忍び込めたとしても何も取れない時があり、効率のいい仕事とは言えなかった。だが大それたことは犯したくない。その日をしのげる金があればそれでよかった。そうやって寝なし草の三好は全国をふらふらと回っていた。絶え絶えになっていた息がようやく落ち着いてくると全身に震えがきた。今日狙ったあの家は確かに留守のはずだった。チャイムを押しても何の反応もない。ガレージに車もない。子供用の自転車はあったが、まだ小学校の終業時間内だ。三好はもう一度チャイムを鳴らして留守を確認すると、人目に注意しながら家をぐるりと回って窓を調べ始めた。風呂や洗面所の窓は開け放されていたが、面格子がはまっていて侵入することができない。工具でわざわざ外す輩もいるが、そこまで手間をかけたくなかった。だがここ最近空き巣のできる家が少なくて焦っていた。せっかく見つけた留守の家に何としても忍び込みたい。三好は軍手をはめた手で閉まっている窓も念入りに調べた。そうやって探っていると、隣家の壁と接する奥まった場所の窓がスッと開いた。思わず口元が緩んだ。音を立てないよう全開にすると、境界線のブロック塀を足がかりにして侵入した。降りた場所は和室だった。畳に足型の泥がつく。悪いと思ったが靴を脱ぐわけにはいかない。今までもこうやって足跡を残してきた。きっと警察が調べているだろう。まだ指名手配はされていないが、いつかは捕まると覚悟していた。タンスの引き出しを探る。金目のものは見つからない。隣に続く襖を少しだけ開けて覗く。キッチンとつながった居間が見えた。素早く忍び込み、テレビボードや食器棚の引き出しを探ってみたが、ここにも何もない。チッ、小銭でもいいから置いとけよ。小声で独りごち、キッチンを出ると廊下を挟んだ正面に階段が伸びていた。手ぶらで帰ることに納得がいかず、普段用心して行かない2階まで足を伸ばすことにした。それが間違いだった。上がってすぐのドアを確かめもせず全開する。ベッドに横たわり、額に氷のうを当てた少女とその横に腰掛けた年配の女がいた。突然のことに二人は声も出せず目を丸くしている。三好も驚いたが、素早くジャンパーのポケットから折りたたみナイフを取り出し刃を向けた。大声を出すな、殺すぞ。できるだけ凄んで見せたが、声の震えが自分でもわかる。この子には何もしないで。怯えて白くなる少女に老女が覆いかぶさった。ここまで来たらもう後には引けない。取るものを取って早く逃げなければ。金を出せ。手の震えをごまかすためナイフを大げさに振ります。女がサイドテーブルの上のバッグを取った。財布を取り出すと三好の方へ放り投げた。二人にナイフを向けたままそれを拾い、中を確認する。ここまで危険を冒して小銭だけというのはあまりに腹立たしいからだ。 財布の中には1万円札が数枚入っていた。こぼれそうになる笑みを必死で抑え、つかみ出した札をポケットにねじ込んだ。三好の隙をついて女がバッグから携帯電話を出していた。目の端でそれを捉えて頭に血が昇る。
てめえ！
白い髪をわしづかみし、ベッドから引きずり下ろすと頭を数回フローリングに叩きつけた。起き上がった少女がそれを見て鋭く長い悲鳴を上げた。慌てて小さな口を塞ぐ。頭の中が真っ白になり、何も考えず力任せに抑え込んだ。大きな手で鼻まで塞がれた少女の顔が柔らかい枕に埋もれていき、やがて目を見開いたまま動かなくなった。我に帰った時は遅かった。鼻血を出した女が三好を押しのけ少女にすがりつく。喉が裂けそうなほど泣き叫び、小さな体を抱え上げ激しく揺さぶった。だが少女はその慟哭に応えることはなかった。
人殺し！
老女は鬼面のような顔を上げると呆然とする三好につかみかかってきた。とっさに振り払い、倒れ込んだ女の喉元にナイフを根元まで突き立てた。ぐぼぐぼと口から血の泡を吹き出す。女は痙攣を起こしながらも怒りに燃える目で三好を睨んでいたが、しばらくして息絶えた。だが死んでもなお恨みの眼差しは失われていなかった。こんな仕方のない生き方をしているが、血にまみれた死体を見るのは初めてだった。もちろん殺人を犯すのも。全身に震えがきて動くことができない。だが早く逃げなければ。悲鳴を聞きつけた誰かがやってくるかもしれない。三好はナイフを女の喉から引き抜いた。傷口から血があふれ出す。恐怖ですくんだ足を無理やり動かして階段を降りた。侵入してきた和室に戻った頃には少し落ち着きを取り戻していた。そっと窓を覗いて人の気配やパトカーの音が聞こえていないか耳を澄ませる。幸いまだ誰にも気づかれていないようだった。窓を乗り越えて外に出る。林家との隙間から出ていくと、塀の向こうで主婦らしき中年女が中を伺っていた。隠れようとしたが遅かった。不安な表情が三好を捉えた途端恐怖へと一変し、凄まじい悲鳴を上げて逃げていった。三好は自分自身を見た。返り血を浴びたジャンパーに血を吸った真っ赤な軍手、血と油に濡れた折りたたみナイフ。どう見ても普通の姿ではない。今の悲鳴は確実に周辺の住人たちに届いているはずだ。様子を見に出てくるかもしれない。今の主婦もすぐ警察に通報するだろう。三好は急いで塀を乗り越えると、広い道を避けて家々に挟まれた細い路地に入った。人目に注意しながら無我夢中で路地から路地へと逃げ、一旦物陰に隠れて上がった息を整えていた。サイレンの音がどんどん増えてくる。恐怖が止まらなかった。人を殺した恐怖に捕まる恐怖。救急車のサイレンも聞こえる。殺した少女の顔と死んでからも自分を睨む老女の目を思い出した。警官があの現場を見たら凶悪な殺人鬼の仕業だと信じて疑わないだろう。でも俺は気の弱いただの空き巣狙いだ。あの家の方向からサイレンに負けないほどの怒号が聞こえてくる。人が集まり始めている。早くどこかに隠れなければ。夜までやり過ごしたら闇に紛れて逃げればいい。三好は深呼吸した。気持ちを落ち着かせ、物陰から頭だけ出して左右の確認をする。まだこの辺に人はいない。素早くその場を出て次の路地に入り込む。再び路地から路地へ。 できるだけあの家から遠ざかった。路地を抜けると車道に出た。一般車両が 2,3 台通り過ぎ、通行人はいない。道を挟んだ向かいには白壁が長く連なっていて、目で追っていくと古びた寺の門が開いていた。周囲をうかがいながらその古刹に向かって全速力で道路を渡る。誰にも見られていないのを確かめると敷居をまたぎ、5段ほどの苔むした階段を降りてからやっと足を緩めた。石畳の参道は今にも朽ちそうな本堂に続いていた。住職らしき坊主頭の老人が本堂前の枯葉を草ぼうきで掃除している。黒い僧衣の住職は三好に気がつくと手を止めにっこり笑った。何か御用ですかな。頭が直接肩につながったようないくびで柔和な表情をしているが薄気味悪い。三好はナイフを突きつけた。歯についた血のりが乾いて変色している。騒ぐと殺すぞ。
おやおや。
住職はどうずることなく笑顔のままで、この騒ぎはお前さんじゃなと鳴り響くサイレンが見えるかのように視線を巡らせた。
うるさい。
まあまあ、そんな物騒なものしまいなさい。一体何が望みじゃ。金か。ここは見ての通り金などありはせんぞ。
ほっほっほと住職は笑う。少しの間かくまってくれ。夜まででいい。通報しようとしたらお前を殺す。
坊主を殺すと大罪じゃぞ。この世だけではない。あの世に行ってもお前は責めっから逃れられん。
うるさい、黙れ。
三好はナイフを大きく振り回した。再び殺人を犯すつもりはなかったが、恐怖が自分のコントロールを失わせていた。歯が草ぼうきの柄にカツンと当たる。
おお、怖い怖い。
それでも住職は恐れることなく笑っていた。坊主というものは恐怖を感じないものなのか、それともこいつの胆力が座っているだけなのか。三好はニタニタと笑う住職に寒気を感じた。
まあここに逃げてきたのも何かのお導きであろう。さ、こっちにいらっしゃい。
住職は草ぼうきを本堂に上がる階段に立てかけ三好を誘った。だが本堂に入るわけでも庫裏に招かれるわけでもなかった。墓地の方へと導かれている。
おい、クソ坊主、どこへ行く気だ。
恩中に見せかけて自分をはめようとしているのかもしれない。三好は警戒した。
ささ、こっちじゃ。
住職は質問に答えず、先に歩きながら僧衣のたもとを揺らして招く。警察が捜査範囲を広げたのか、塀の外が騒々しくなってきた。寺に聞き込みに来るのも時間の問題だと焦った三好は、とりあえず誘われるまま墓地の方へと動き始めた。広い墓地に佇むたくさんの墓はこの寺同様古いものばかりで、供花が手向けられているものは一つとしてなかった。外場も黒く変色して朽ちているものばかりだ。苔むした巨大な五輪塔は子供の頃見た武将の墓に似ていて、ここは由緒ある寺なのかもしれないと思った。住職は無縁塔の後ろまで行くと再び手招きした。無縁塔は古い墓をピラミッドのように積み上げた、文字通りもう誰とも縁のない墓の供養塔だ。呼ばれるままその後ろに回ると、住職が塔の下段並んだ墓石の前にしゃがみ込んでいた。
何してるんだ。
住職は黙ったまま墓石の間にはめ込んだ薄い石板をずらしている。そこには身をかがめれば入れる四角い入り口が開いていた。中は穴になっているようだが暗くてよく見えない。
さ、ここへ隠れなさい。ここなら決して見つからん。
てめえ、俺をこんなとこへ閉じ込めて警察にチクるつもりじゃねえだろうな。そんなことはせんよ、仏に仕える身じゃ嘘は言わん。三好が躊躇している間にも塀の外がますます騒がしくなってきた。聞こえてくる言葉の端々で警察関係者なのは明らかだ。
さ、はようはよう。
住職に促され、三好はナイフを畳むと意を決して足から潜り込んだ。砂利が敷き詰められているのか、下ろした足の裏で音がする。立つことはできないが、座れば頭上に余裕があった。では、笑みをたたえた住職が石板を元に戻す。
裏切んなよ。
三好は凄んで見たものの、通報されたら一巻の終わりだ。信じるしかなかった。閉じられると一瞬真っ暗闇になったが、石板の縦の隙間からわずかだが光が差し込んでいるのでほっとした。周囲を手で探ってみる。腕を少しだけ伸ばせられる広さがあった。湿った土とカビの匂いがひどい。しばらくの我慢だ。坊主の言う通り、誰もこんなところに隠れているなど考えないだろう。ここら辺にいないとなれば捜査を切り上げる。夜にはここから出て遠いところへ逃げるんだ。三好はひとまず緊張で固まった体の力を抜いた。三角座りした尻の下で砂利の音がする。
ゴツゴツと痛えな。
そう一人ごちた時、自分の踏んでいるものが何なのかに思い当たった。これはたくさんの無縁墓から掘り出されたコツだ。
あのクソ坊主、俺にコツなんか踏ませやがって、罰が当たるだろうが。
三好は舌打ちしたが、すぐ自重に変わる。
二人も殺しておいてコツ踏んだぐらいでビビることはないか。
額に浮かんだ汗を袖口で拭い、隙間から片方の目で外の様子を伺った。足元でコツが鳴る。
おいおいクソ坊主。
数メートル離れた場所に笑みをたたえてじっとこちらを見つめる住職が立っていた。
んなとこで何もしないで突っ立ってたらおかしいだろうが。
まさか誰か来たら教えるつもりか。
見えてねえと思って、バレバレなんだよ。
怒りで力が入り、踏んでいるコツがパキンと割れた。暗闇に慣れた目が足元の頭蓋骨を捉える。割れた眼下が三好を見上げていた。
うわ、
叫びそうになり慌てて口を押さえた。かけらの中に形をとどめた骨がたくさんあることに気づいた。歯のついた頭蓋骨がゴロゴロしている。土葬時代の焼かれていない骨なのかもしれない。そう思うと腐敗臭が漂っている気がした。
たく気持ちのいいもんじゃねえな。
もっと他に隠れるところがあるだろう。住職の口も塞がないといけないし。三好は外に出ようとして自分で石板を押してみた。だがびくともしない。隙間に指先を入れて横に引いてみても全く動かなかった。
外からしか開けられないのか。
住職を呼ぼうとした時、男たちの話し声が近づいてきた。
ああもうダメだ、あの野郎ここに俺がいることをきっと教える。
三好はギュッと目を閉じた。
まさかこんなところに隠れてませんよ。
若い男の声がする。
そうだな、塀の裏にでも潜んでるんじゃないかと思ったが。
年笠の別の声が間近で聞こえたが、住職の声はしない。
チクらないのか。
三好は様子を伺った。住職はさっきと同じ場所で突っ立ったままだ。その前をいかにも刑事だという風体をしたごま塩頭の男が通った。 その後ろを若い男がついてくる。二人とも住職を無視して無縁塔の近くに立った。石板の隙間からごま塩男が見える。心臓が早金を打った。塩見先輩、もう行きましょう。なんか気持ち悪いです、ここ。まあそう言うな。こういう場所でも一応調べないと。もう一目瞭然じゃないですか。ただの空き地でしょ。念には念をと思ってな。ごま塩が笑った。空き地。三好は首をひねった。でもここ変なとこですね。塀だけ残して何もないって。倉田、お前不倫してきたばかりだから知らんが、ここは居道なんだよ。居道？忌まわしい地と書くんだ。檀家がみんな死に絶えた寺の跡だそうだ。子供の頃ばあさんから聞いた昔話だがな、ある檀家の娘がいたずらされ殺された後、自分の家の墓の下に埋められていたそうだ。檀家たちは住職を疑った。もちろん本人は否定したが、皆信じて疑わなかったらしい。僧の職に就きながらなぜそこまで疑われたのかわからんが、檀家たちは怒りに任せて住職を殺し、本堂を焼き払った。だが犯人は娘の家の番頭だった。そいつは自白した後、住職が来ると言って狂い死にしたらしい。檀家たちは怯え、住職の供養をしようとしたんだが、その前に全員死んでしまったそうだ。親族一同、生まれたばかりの赤子まで根絶やしだ。いわくつきの寺は終戦まで放置されていたんだが、戦後の復興時にようやく撤去されることになった。いろんなことが起こったってばあさんが言ってたよ。墓石は全部魂抜きしてきちんと処分したし、さら地になった土地で大法要を営んだにもかかわらずだ。この白い塀の中は使えない土地なんだよ、いまだに。そういうこと実際にあるんだよ。刑事の言うことじゃないけどな。
やめてくださいよ。僕そういうの弱いんです。早く出ましょう。
情けない声にごま塩男は笑いながらチビスを返した。若い刑事が後を追いかける。同じ場所にはまだ住職がいたが、そちらを見ようともしない。三好は震えが止まらなかった。じゃあさっき見た本堂や墓は何なんだ。そこに立つ坊主は誰なんだ。この無縁塔は。俺はどこにいるんだ。
おい、そこに坊主がいるだろうが。お前も何とか言えよ。犯人はここにいますって言えよ。
隙間に口を近づけて叫んだが、二人とも振り向かない。嫌な汗が吹き出してくる。
おい、俺はここだ。おい。
刑事たちが見えなくなっても声の限り何度も叫んだ。喉が切れたのか、わずかな血の匂いが鼻に抜ける。
おい、出してくれ。
石板を叩く。押したり引いたり足でついたりもしてみたが、動くことはなかった。刑事たちは塔にいなくなり、住職だけがじっと立っている。
おい、出してくれ。
声がかすれてきた。石で傷ついた指先が血に濡れ、腕にはもう力が入らない。止めどなく涙が流れた。左に気配を感じて横を見た。骸骨が座っていた。右隣にも座っている。左斜め前にも、右斜め前にも、後ろにも何体もの骸骨が三好を囲んでいた。それほど広い空間ではなかったはずだ。だが今は濃い闇が無限に広がっている。隙間の光だけが一抹の望みだった。
助けて。
すすり泣きながら顔を近づけると、 住職の目が縦に並んでこちらを覗いていた。奥の方から生臭い匂いのする強い風が吹き、闇が渦巻く。その渦に三好の体は飲み込まれていった。いらん時間を食ったな。あの塀の向こうに隠れてるように感じたんだが、俺も年かな。
そんなこと言わないでくださいよ先輩。でもさっきの話詳しいですね。
もっと詳しく聞いたんだけどな、忘れちまった。
そうなんですか。
子孫なんだよ。
え？
住職の家系なんだ俺のばあさん。住職の姉だか妹だかの娘、いや孫だったかな。そんなことも忘れちまったよ。
へえ、すごいですね。
はは、何がすごいんだか。
塩見先輩、僕思ったんですけど、やっぱりバチって当たるんでしょうね。何もしていない住職を寄ってたかって殺した人たちが全滅したんでしょう。
まあ恨みとか呪いとかたたりとかそういう言葉もあるけど、結局罰が当たったってことですよね。
そう考えると今逃げてる犯人も絶対罰当たると思います。
だって無抵抗な少女とおばあさんを殺したんですよ。当たらないはずがない。
ははそう力むな。なるほど、罰が当たるか。そう思うお前はいいやつなんだな。
俺はな、悪いことしたやつらは呼ばれていると思ってるんだ。恨みつらみでできた悪霊が自分の力をさらに強くするため、呪われたやつらを呼び寄せているとね。
え、どういうこと？
ははお前にはわからんよ。俺みたいに証拠がねじくれてないとな。ところで倉田、今回の事件長丁場になるぞ。そんな気がする。もしかしてお宮になるかもな。
いや、そんなこと言ってちゃいけないな。ご遺族のためにも気を引き締めてかからないと。
はい、頑張ります。
はあ、お前はやっぱりいいやつだな。
かろうと墓石の下に設けた石室、納骨室。以上、かろうとっていう題名の話でございました。